This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
PBS 今夜のラジオワールドは J-POP を仏教的な視点で紐解く脱力系音楽バラエティお坊さんミュージックをお送りします。出演は浄土真宗本願寺派のお坊さん江田智明さん、サイエンスエンターテイナーで科学のお姉さん五十嵐美希さん、 TBS 皆川玲奈アナウンサーです。
J-POP をお坊さんの目線で解きほぐす、あなたの心も解きほぐすお坊さんミュージック、1曲目です。私皆川玲奈が選びました。アイコで雲は白リンゴは赤。
雲は白リンゴは赤ってすごくなんか独特なタイトルで、うん、雲は白だしリンゴは赤じゃない、
はい、
雲は他の色じゃないよね。
そうですね。
リンゴは青って言われてもうんってなるじゃない。なんかすごい当たり前のことをこうタイトルにしてるのなんでだろうと思って、
確かに、ま
あ、今日はね、そう、はい、お坊さんにも来ていただくので読み解いてほしいなと思ったし、
はい、
なんだろう、この歌詞をねずっとこう見てるとなんか失恋とかの曲じゃないんですよこれ。
うーん、
好きなんだけど、私は好きなのよ、
はい、
だけど相手はちょっともう自分から離れてるの。でも私は好きなの、はい、好きっていう気持ちを認めたいし、でも向こうは分かんない、もしかしたらちょっと自分が相手はもしかしたら浮気してるかもしれないし、もう自分から離れてっちゃう、もう好きじゃないのかもしれない、でもそれはなんか信じたくないみたいな曲だと思ってるんです。
なるほど、これ皆川さんなんかあった感じですね。この熱の入り方すごい。
だからもう共感するところが多く
って、もう今すごい目で私のこと見つめながら浮気はしてないかみたいな、ね、そうそうそう、すごい熱がやっぱ入りますからね。
そういうなんかさ、乙女心のこうなんか心の機微を愛子はすごくいつも歌ってくれてるなと思ってっていう話をずっとしてても終わりはないので ね、そういう話じゃないのでね、
はいはい、
ということで、お呼びしたいと思います。今回 J-POP を解きほぐしてくださるお坊さんです。お寺の門の前にある傑作標語をセレクトした本お寺の掲示板の作者で浄土真宗本願寺派の僧侶でいらっしゃいます江田智明さんです。よろしくお願いします。
あ、江田智明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本物のお坊さんが本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日ありがとうございます。本当に
お寺の掲示板すごく話題になりましたよね。
本当ありがとうございます。
いやこれ ね、本当に面白くって、いや笑っちゃったのが、うん、隣のレジは早い、
この要するに比較することによって人間の苦しみは生まれるっていう、はい、
これは面白いぞってクスクス笑いながら私は出たんですけれども、
ありがとうございます。
ただ江田さん、今日は J-POP なんですよ、
はい、
無理してこの仕事引き受けてないですか、大丈夫ですか。
いや結構無理してるところが最初無理難題を言われたなって思ったんですけどうん、うん、まあちょっとね、頼んでる方もちょっと困ってる様子でしたので
頼んでるです。それは、はい、じゃあちょっと私とか五十嵐さんの選曲でいろいろちょっとね、はい、見てもらいたいなと思ってるんですけど、一番最初にかけた曲が愛子さんの雲は白、はい、リンゴは赤なんですけれども、はい、江田さん的にそのお坊さんのポイントとしてはどこがありますか。
歌詞の中に、はい、私の心の黒いものっていうところがあるんですよ。
あります、
はい、最初の方ね、うん、で、あって、うん、でこれ仏教ではですね、大体煩悩、うん、まあ、煩悩って皆さんわかると思うんですけど、はいはい、煩悩の一番根本を無明っていうふうに言うんですね、うん、無明っていうのはですね、内に明るいって書いて、うん、無明っていうふうに言うんですけれども、うん、はい、要するにですね、その煩悩の根本っていうのは闇だと、真っ暗な闇だっていうようなことなんですよ、うんうん、で無明っていうのはまあ無知っていうか知らないことみたいな感じで、はいはい、まあ、訳されること多いんですけれども、はい、今回この愛子さんの歌詞のこの私の心の黒いものっていうのが、うん、なんかそのなんか闇というか無明というのとなんかちょっと重なって聞こえたなっていうのが
あ、なるほどね、
そんな視点で聞いたことないですって
闇ね、
闇ですね。
私は本当に好きな人を疑ってしまった
はいはい、
自分の心の黒いものだなって。
そうそうそうそう、そうですよね。確かに、うん、多分それを指してると思うし、うん、まあ愛子さんは何もそんな仏教的な意図はないと思うんですがただその無明って、まあ、基本的に何もわからないっていうことを、うん、まあ無知って言いましたけど、まあ、わからないっていうことではなくて、うん、結構よくねこの全てのことを分かったつもりでいることだっていうふうな解釈をされることがあるんですね。だからこの歌詞、この愛子さんの歌詞で、うん、私の心の黒いものという後に、うん、絶対そうだと思い込んだ寂しすぎる私の心っていう歌詞に続いていくんですよね、
はいはいはいはい、
だからその絶対そうだと思い込んだっていうのは、うん、なんかこの自分が分かったつもりでいたっていうことと、
相手のことをね、
そうそう相手のことを分かったつもりでいたっていうのとなんかちょっと被るんじゃないかなっていうのが、まあ、あくまでも個人的なこじつけですけど、
ね、すごい今踏み落ちた、
はい、そういうのありますよね。
絶対そうだと思い込んだって。
そうですよね、うん、まあ、確かに恋愛になると、うん、まあ、実験とかだとその結果は結果として、うん、まあ、考察できますけれども、はいはいはい、まあ、恋愛になると、うん、じゃあ今の A という行動は、うん、B という行動とイコールですか、うんうん、みたいなこと聞けないじゃないですか、うんうんうん、相手に。だからもうこっちで理解するしかないから、
うん、そうだよね、
やっぱ勝手に分かったつもりになっちゃいますよね。
そうだわ、
うん、
あー、そうなるわ。
そうなんですよ。だから分かったつもりと分かってるっていうのは違うんですよ、そこが。だからこれが、うん、まあ、ある種煩悩の一番の根本がそういうとこじゃないかっていうところなんですよね。
恋愛中のそのさ気持ちと行動もさ、もう武田さんは解きほぐしてるよね。
そうですよね、うん、私最初この歌聞いた時に、うん、そのリンゴは赤って言われると、うん、リンゴは他の色を吸収して、うん、で私たちはその反射された光を見るから、うんうんうん、なんか光の反射の歌なのかなみたいな。
ちょっと待って、そうでしょ。
赤が反射されたのかみたいな。うん、なるほどみたいな。
赤と認識した
ってこと。あ、そう、赤と認識したっていう、うん、あの歌かなって思ってた。でもまさか今日ここに来てこんな深いお話が聞けるなんて、もう幸せですね。
幸せですね。江田さんと他は？
そうですね。だからまあその分かっていると思い込みはまあ煩悩だって言われると、うんうん、あとその仏教ではですね、よくその物事をありのままに見るっていうことが大切だってされてるんですよね、はいはい、それを、まあ、如実知見とかっていう言い方をするんですけれども、うんうん、でもねなかなかこれ難しいんですよ。私たちって勝手に、うん、まあ、物事とか、うん、いろんな人に対して、うん、いろんなこう勝手に思いを重ねるんですよね、うんうんうんうん、でそれで結局勝手になんか期待をかけたりして、でそれで裏切られて怒ったり苦しんだりするっていうのが、まあ、私たちのパターンなんですけど、うんうん、でまあこれ本当これ愛子さんの恋愛の歌ですけど、はい、まあ、この恋愛っていう行為がまさにその最たるものだと思うんですよね、
はいはいはい、
その付き合ってる相手に対していろんなことをこう期待したり、いろんな、ね、でそれで起こね、それが裏切られて喧嘩する
って、
してくれなかったのっていうのがあるじゃないですか。だからまあありのままに物事を見るっていうね、うん、その如実知見というのが大切なんですけども、うん、ですからこれこの曲のタイトル本当に雲は白リンゴは赤って本当にただそのままありのままに。うん、こう見てるわけですよね、
はいはい、
うん、だからなんかこれってなんかその如実知見とかかってんじゃないかっていう勝手な、ただありのままに見るシンプルに、
うん、
まあ、そうすればねそういうあんまり苦しみとかは起きないんですけどね、うん、
起きないんですけどね、起きないんですけど難しくないですか、恋愛中にありのままを見るってどういうことですか。
いや難しいですよね、うん、絶対に。だからそこに思いが重なるから、まあ、恋愛が楽しかったり苦しかったりするところですので、うんうん、まあ、そこがね結構難しいんですけど、うん、まあ、でも本当にそうやってありのままに見ることができれば苦しみとかが起きないっていうだからなんかねあるお寺の掲示板で、
はい、
人生が行き詰まるのではないと、自分の思いが行き詰まるのだっていう言葉があったんですよ。だから人生自体は普通に淡々と
進んでるわけ
なんです、はい、でもそこにいろんな思いがあるから思いが行き詰まって苦しんでるっていう、うん、
その思いはどうすればいいんですか。
だから思いをだから普通にそれを淡々と物事をありのままに受け止めて、起きてることを見て受け止めることができれば本当はそこに苦しみは起きないっていうところが仏教のある種悟りの多分境地なんだと思うんですけど、うん、まあ、それがみんなできないわけですね。
できない、うん、できないから愛子はこういう曲を作るわけですよ。
そう、こういう曲ができて受けるわけですよ、
で私には刺さってるわけ
です。ぶち刺さってますから
でも相手が本当に、うん、あ、もう私のこと好きじゃないんだなと思ったら、はい、そこに苦しむんじゃなくって、はい、受け入れるの。
そうですね、それを受け入れれば苦しみは起きませんよっていうことなんですけど、でも受け入れられないっていう、
受け入れられない、そこもがくじゃないですか、
うん、そこがね難しいところなんですよ。
人間という生物はね面白いですね、そう考えると
受け入れることが大事だってい
うこと
ですね。井上さんできます？
いやだから私最初に言ったその光の反射の歌って思ってる時の方が、うん、なんかこうそのありのままを受け止めたっていう、
そうね、あ、そうですよね、
ことですよね。
そうかもしれない
ですね。赤は赤でしょ、うん、白は白でしょ、
そうそう
そう、光の反射でしょ、
そうですよね、
で終わ、終わる、終わる、終わったのかこれは。お坊さんミュージック2曲目は皆川さんが選んでくれました小沢健二痛快ウキウキ通りでした。
はい、これは1996年にリリースされました11枚目のシングルで、もう小沢健ファンとしては大大大好きな曲なんですけれども、
いやでもこれ皆川さん、うん、だって歌い出しから、うん、プラダの靴が欲しいの、
うん、
そんな君の願いを叶えるためって、
そうそうそう、いやもう最高じゃないですか。もう小沢健そんな女の子やめときって思うでしょ。いやプラダの靴が欲しいなんて言ってる女の子好きになっちゃダメだよって私はもう、
なるほど、
もう最初のフレーズで心わしづかみにされて、
でもプラダの靴ですよ。
いやそうなのよ、でも好きな女の子だったら多分買ってあげたくなるんじゃない。
なるほど、
ね、
しかもこれあのクリスマスの曲
そう
なので、
小沢健のクリスマスソングだと思ってますよ。
お坊さんミュージック一応その仏教
そうね、
これキリスト教の行事じゃないですか。
確かに確かに。
これ大丈夫ですか。
ちょっとごめんなさい、あの好きすぎて、
はい、
もうぜひ今日はこれでと思ったんだけど。
なるほど、
うん、ちょっとじゃあ江田さんにね、
そうですね、
聞いてみようかと思います。江田さん、じゃあお坊さんポイントとしてはどうでしょうか。
そうですね、うん、これ聞いたところ、これプラダの靴っていう
やっぱそ
そこですよね。でプラダの靴をその彼女のためにプレゼントするっていうのは、はい、まあ、そこから多分、あ、これお布施だなってちょっとやっぱ思うわけですよ。
初めて聞いたんですけど、プラダの靴が
お布施なんですよね。でお布施ってなんか、まあ、なんか世間一般のイメージとしてお布施というのは大体お葬式とかご法事の時に僧侶の方に渡すお金がお布施だって皆さん思ってるかもしれないんですけども、お布施っていろんなタイプの、実はあのいろんなものがあっても別に全然構わないんですね、はい、だからプラダの靴をプレゼントするという、あ、これ彼女に布施をしてるのかなっていうふうにちょっと私は思ったんですけれどもはいはい、はい、ただねその後のね歌詞というか考え方がねちょっといただけないというかですね、はい、でさあのねその最後にこれ、うん、お願いは一つ笑顔で答えてってあるんですよ。そういうプラダという大変高価なものをあげるから、
はい、
せめて笑顔ぐらいくれよっていう気持ちはすごい痛いほどわかるんですけれどもそのねやっぱり、ね、見返りを求めるっていうのがねあんまり良くないんです。これ不正ではなくなってしまうとこがあるんですよね。
でも笑顔だったらいいじゃないですか、笑顔ぐらい。
いや笑顔でもダメです。あのですね、このね伏せっていうのはあくまでこの見返りの気持ちを求めずに施すっていうのがお伏せなんですよ。だから少しでもなんか見返りを求めてしまうと、あのそれ伏せじゃなくなっちゃうんですね。だから仏教ではその伏せのことを喜捨っていう言葉で言い換える時なんですね。喜捨っていうのは喜んで捨てるっていう、
捨てる、
記者っていう
記者喜んで
捨てるっていうそういう言葉でたまに言い換えたりもするんですけれども、うんうんうん、だからそういう気持ち、だからあの時してあげたのにってあんまりこう思っちゃダメですよっていう、本当の不正としてやるんだったらねっていうことなんですよ。
あの与えることはいいんですか。
あ、もちろん与えることはもちろんいいですよ、うんうんうんね、施すっていうのはもちろんねいいんですけど、
だけど与えたらもうそれで終わり、
もうそれでねちゃんと、うん、もうそれでもう忘れましょうっていうあげたっていうことで、
なるほど。
でも喜んでくれたか笑顔になったか、その後なんか自分に優しくしてくれたかとかも考えない方がいい。
うん、そんなにねこうあんまりこう見返りを求めず、うん、もうあげたっていう事実だけでっていうのがそうなんですよね。だから結構伏せって難しいんですよ。
難しいですね、
これ実はものすごく難しいんです、伏せって。
確かに私もあの元彼から、
うん、
あのお伏せされたと考えられるシルバーリングを脳硝酸で溶かしたんですよ。で、まあ、それずっと今罪悪感を持ってたんですけど、うん、あれをお伏せと考えれば捨ててもいいってことですよね。
ですか、江田さん。
ってことは農商さんで溶かしてもいいという。
いやね、でも大体あのやっぱりそのね、やっぱ思いがこもるわけですよ、その上げる側としてはね、だからそこが難しくて、で結局、まあ、お設定そのね、もらう側も欲にとらわれてちゃいけないっていうものもあるったりするから、もらう側も一応態度がねあるんですよ。求められるものが欲にとらわれてたりすると、それはそれで伏せとしてなんか成り立たないみたいなところが。
どうやってもらえばいいんですか。
あ、もらったっていう、まあ、そのただ事実をこう受け止めてるだけで本当はいいんですね。まあでもちゃんとやっぱりね、感謝しないと、まあ、それは人間のやっぱりこの礼儀じゃないですけどね、まあ、なんとしてはありますけどね、
う
ん、
ありがとうございますっていただいて、 でその後は別には使うか使わないかは、
まあそれはね、まあ、こちらのあれだとは思うんですけど、
いいんで溶かして、
じゃあ大丈夫なんですね。
溶かしてどうしたの。
溶かして、あ、だからその高校の恩師に連絡して、うん、農商さんちょっと一緒にやっていいですかってわざわざ連絡して、
連絡して
で一緒に溶かし て、はい、で最後でもなんかプラスチックの破片みたいなの残ったんですよ。すごいなんか銀、はいはい、純銀、はいはいはい、じゃなかったんですね。
あ、
だからそのメッキだけだったんですよ、銀、
うん、外側だけってこと。
そうだから、あんた純金じゃないじゃんって言って。あらですね、なんかいろんなこうなんか邪悪なこの心の中が。
だから受け取る人も欲にとらわれてるとダメらしい
です。あ、じゃあそれだ、そうだ、それ純金が良かったっていう、
そう、そう、などいただいたものをそのままね、はい、ありがたいと受け取るっていうことも、
なるほど、ないですね。
欲が最後に出てきた、ガラシさんの欲が。
だからそうなんです、だからあげるものもね、もらう人もそれがやっぱり大事だっていうのがね、
なるほど、
ありますよね。
そうか、
うん、だからまあこれって、まあ、でもこの歌いろいろポイントあるんですけど、はい、まあ、ただこれ歌詞に喜びを他の誰かと分かり合うっていう歌詞もこれあるんですよね。
あります、サビのところですね。
そうなんですね。でだから要するに喜びを自分一人で独り占めするんではなくて、うんうんうん、その他人にこうなんていうかな、差し向けるというんですかね、
うんうん
う
ん、
こうそういうで仏教ではそういう他者にこう差し向けることをエコーというんですけれども、はいはい、なんかそれともちょっと通じるのかなっていうことを感じたのと、うんうんうん、あともう一つポイントはその喜びを他の誰かと分かり合って、うん、でそれだけがこの世を熱くするって歌詞があるんですよ、うんうんうん、
ありますね。
だからそれがまあ2人、喜びが2人になって、それがまたさらにこう広がっていくっていう、このね、世の中世界に広がっていくっていう、うんうん、まあ、これね、仏教でこの縁起の教えっていう有名な教えがあって、うん、
はい、
それは要するに全てのものがつながり合って成り立っているんだよっていう、うん、まあそういうこともちょっとつながってるのかなというような感じ、
そういう気持ちが連鎖していくっていう、
そうですね、ありますね、うんうんうん、
科学のお姉さん五十嵐美樹さんの思い出の曲バンプオブチキン天体観測をお送りしました。
これはですね沖縄で肉眼で天体観測をしてた時にちょうど流れ星を見たんですよ。
お願いしました。
いやもうね、あのそんな暇ないんですよ。
ですよね、
もう一瞬なんですよ。で、まあ、まだコロナになる前に、はいはい、まあ、友達と行ったんですけれども、まあ、流れ星ってその現象としては、うん、大気圏にその塵が突入して、はい、うん、でそれが発光する、はいはい、まあ、現象としてはそれじゃないですか。
そうですね。
でも、うん、もうそれを見てる人間たちは、
はい、
なんかお願い事、それこそ今皆川さんですぐお願い事し、ね、しましたみたいな、すぐ聞く、
すぐ、ね、すぐ言っちゃうし、すぐお願いするでしょ、だって普通。
だからあれ現象なんです。
いやいやいやいやいや。って手合わせるでしょ。
いやいや、現象現象。あ、光ったね。あ、なるほど、発光したね。うん、みたいな感じじゃないですか。なんでそのあのお願い事をしようとしたりとか、うん、なんかいいことが起こりそうだなとか、うん、そうそう、まあ、思ったりとか、
ロマンティックだなって、
なんかそこにこうなんか人間が意味を見出そうとするのが興味深いなと思って、うん、まあ、その視点でぜひあの江田さんにお話を ね、お伺いしたいなと思ってこの曲にしました。
なんかその流れ星ってなんかこうね、儚さ、その儚さがなんか人間をになんかそういうふうになんか思わせるのかなっていうのは あるんですよね。だから私たちってこうなんか無常なもの、まあ、この春の桜とかもそうですけど、はい、こうわずかだから多分美しさっていうか、はい、そこを見出すところってあると思うんですよ。だからこう無常ってね、仏教では諸行無常って言いますけれども、だから儚いものだからこそそこに美しさを感じるというか、それってなんか人間の本当なんか独特な感覚だと思うんですよね。
蛍の光とかも、はいはいはい、あれって その化学反応によって発光しているわけですけれども、うんうんうん、まあ、一つ一つがやっぱり命、うん、で、うんうん、まあ、光が見られるのが有限であることも加わってこう儚く美しく感じるのかななんて、
う
ん
うん、
はい、思ったりしまして、うんうん、そうだから私もその儚さ欲しいなって思って防水の全身タイツ着て、うん、でお尻のところに、うん、その同じ化学反応で同じように反応する、うん、液体を塗ったんですね、うん、それはね儚くなかったです。
ちょっと待って、その実験をしたの
そうですそうです。あ、いや、儚さってなんだろうって思って
そうでしょ。
そう、だからなんかその塗るんですよね。サイリウムとかもそうじゃないですか、ポキって折ったら2つの液が混ざって光る、はいはい、でも終わっちゃうじゃないですか、はいはい、だから私のお尻もいつか光らなくはなるはずなんですけど、なんか儚くはないし美しくもなかったんですけど。
ちょっと待って、お尻光らせてるさずっと想像しちゃうんだけ
ど。いや、いいじゃないですか、やっぱ儚さとね、まあ、科学みたいな、ね、感じで、
どうなんでしょうね。わからないですね。はい、そうですね、難しいですね。
え、天体観測他に、
まあ、私なりの視点で、まあ、解釈というかしたんですけど、うん、まあ、この歌詞で明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかったっていう歌詞があるんですね、うんうんうん、でこの明日に呼ばれて返事をしなかったっていうところが、うん、まあ、要するにこれ、まあ、未来に目を向けてなかったっていうような見方ができるんじゃないかと思うんですね、うん、はいはい、でそしてその後、その今というほうき星君と二人追いかけていたってあるんですね。
あ、
だから要するにこう今に集中していたと、未来に目を向けずにこう今にね集中して、まあ、それ今に集中しないとね、流れ星っていうかああいうのってもう一瞬ですから、
うんうん、ね、
うん、だからなくなってしまうから、うん、そういう今にこう集中していないとこうダメってことですよね、う
ん、だって君と一緒に望遠鏡を覗き込んでるわけですから、
そうそうそう、
今が一番幸せで、
そうそうそうそう、
もうなんか永遠に続くかわからないその瞬間を、
そうなんです、
ってことですよね。わかる、この儚さ。
いや、すごい、
大丈夫
です、はい、だからもう塗るのやめますよ。
やめますってば。はい、
J-POP をお坊さんの目線で解きほぐす、あなたの心も解きほぐす、お坊さんミュージック。浄土真宗本願寺派の僧侶江田智明さん、サイエンスエンターテイナーで科学の姉さんこと五十嵐美希さん、そして私 TBS アナウンサー皆川玲奈の3人でお送りしております。
続いてエレファントカシマシ11枚目のシングルです、孤独な旅人。
江田さん、お坊さんポイントお願いしていいですか。
そうですね、まあ、これ孤独な旅人ということで、はい、まあ、この孤独っていうのが一つなんかテーマになっているような感じがするんですけど、はい、まあ、仏教的に言うとその孤独であるってそんなに別に悪いことではないんですよ、うん、お釈迦様はそのスッタニパータという経典お経があって、その中でこう犀の角のようにただ一人歩めと、まあ、サイというのは動物のサイですね、はいはい、サイの角のようにただ一人歩めって何回も何回もその経典の中でおっしゃってるんですけれども、こうやって一人でちゃんと、ね、物事をこうあれしなさいって言ったのは、要するにこう世間とか他人とかと関わっていると、まあ、そこから苦しみが生まれますので、まあ、そのね、孤独になることも一つ、まあ、大切ですよっていうところが、まあ、あると思うんですよね。
最近孤独感じます、う
ん、私全然感じないんだよね。
なんでですか。
なんか
本当ですか、
うん、いろんな人、まあ、家族もいるし、
はい、
なんかいろんな人のこうなんかね愛を感じやすい最近。
なんて
ちゃんと感じてる。
本当ですか、
うん、あとなんか孤独がむしろ好きかも。あんまり群れない人だから、
もともと
友達とかもいないから。
え、それは大丈夫
大丈夫
分かんない分かんないですけど、
うん、は
い、
うんうん、なんか群れ人と群れないからあんまり、
うん、まあでもね、
なんとも思わないけどね。
本当ですか、
うん、だからむしろ一緒にいてくれる人になんか感謝したりとか、あ、友達の存在もう数人しかいないけど、その友達の存在がありがたいし、
はい、孤独しか感じないです。しかもその孤独にはやっぱその何ですかね、やっぱ切なさを最近やっぱちょうど30歳になったんですけど。
孤独感じてんの？
はい、昨日もまあ、そのサイエンスショーやって、うん、帰りに新幹線に乗ってたんですけど、うんうんうん、なんか放送でその品川お出口左側ですみたいな流れるじゃないですか、うんうん、でもうそれを着くまでずっとラップバトルを一人で聞いてたんですよ。 だからなんか「シナガワ俺口左側です」みたいな、うん、あめっちゃ踏んでるみたいな、うん、自問自答して一人でつぼって、う
ん、
切なみたいな、
もう面白いじゃん、
無理無理無理みたいな、
テンション上がって
こないよ、助けてみたいな、もうやだやだもうなんか一人でこんなこと言ってもうアホじゃんとか言って、なんかもう窓に映る自分の顔見てもうめっちゃ恥ずかしくなっちゃって本当にもう無理無理、最近無理です。
エラさんに選んでいただいた今夜のお坊さんミュージック最後の曲、中島みゆきさんの糸でした。
なんか今日出てきた中では最も仏教っぽいというか、うん、
確かにな
んかこういろいろ考えさせられるところがあるのかなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、これちょっとさっきのその孤独っていうテーマとちょっとまた逆になるんですけれども、まあ、あの孤独になっていろいろ考えるってことももちろん人間大切なんですけども、うんうん、まあ、ですけどですね、まあ、私たち一人一人ってその一人で成り立っているわけでもないっていうことを知っておくってこともすごい大切なんですよね、うんうん、で仏教にはですね、この全てのものがつながりあって今の自分があるという、うん、そういう縁起の教えというものが説かれているんですね、うん、だからまあそれが本当結構仏教の教えの中で、まあ、いろんな宗派があったりしますけど、はい、この教えだけはもう絶対にどこの宗派にも共通する教えっていうのがこれ縁起の教えだと思うんですよ、うん、で前なんかお寺の掲示板で、うん、君たちがいて僕がいるっていう、あの昔の吉本新喜劇 の、 あのチャーリー浜さんって亡くなられましたけど、はい、その方のギャグが載ってたんですが、うん、この君たちがいて僕がいるってまさにこれ縁起の教えなんですよね、あなたのおかげで今の自分が成り立ってますよっていうことが、うん、でもまさにこの中島みゆきさんのこの意図っていうのはなんかその考え方みたいなのがなんか流れてるような感じがするんですよね、うんうんうん、
確かに縁起ってね、よく縁起がいいとか悪いとか言いますけど、うん、あの縁起とはまた違うんですか？
そうですね、あの縁起ですよね、あの縁起なんです、字としてはあの縁起なんですけども、うん、まあ、寄って起こるっていうふうに、まあ、あれするんですけど、まあ、要するにね、自分は世界のその全てのもの、あらゆるものと全てがもう関わっていて、それらのおかげで成り立っているという考え方が、まあ、これが仏教ですごく大切にされている、うん、まあ、思想なんですよね。だから
ご縁があるとか、
そうなんです、だからそういう存在によって自分はこう生きてるんじゃなくて生かされているんだって、うん、
生かされている
いうことがですね、はいはい、やっぱこれが一つ大きなポイントなのかなというふうに思うんですよね。
なるほどね。なんかそう思うことでさっきの新幹線の中とかも、うん、なんか急に寂しさがなくなりますね。なんか生かされてるって思えばなんかね、あ、なんか確かに今日変わったかもしれない、うん、すごい影響を受けてますけど。
そうだよ、ランプ聞いてテンション上がって、はいはい、楽しませてもらってるの、
いただいてると。
そう、
なるほど、そう思えばよかった。
寂しくなんてないよ。
そっか、見方次第ですね。
そう、
そうですよね。いやでも本当そうなんですよ、物の 見方次第なんですね、うん、自分の心が作り出してるんですよね、その瞬間が孤独と感じるか、いや自分は恵まれたい、今いい時間過ごしてるって思うかは、うんうん、これ結局自分の心が勝手にそれを作り出して決めているだけなんですよね、うんうん、だからまあそこがね、一つ大きなこの仏教というのはそういう心が全部いろんな苦しみとかいろんなものをまあ生み出しているっていうところがまあ一つあるんですけれども、うんうん、まあ、そういうねことに気づくとまたなんか違う生き方ができるとこがねあるのかなって思いますよね、うん、
すごいな。でもやっぱりこの冒頭好きなんですよね、うん、なぜ巡り合うのか、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかも私たちはいつも知らないって、本当にご縁っていうこと
を、そうですよね、そのご縁とかそういうものをこうすごいですよね、これをちゃんと一貫してこのテーマになってますよね、この曲の中で、
うん、今日の企画自体がそうじゃないですか。でアナウンサーとサイエンスエンターテイナーとお坊さんが
はい、はい、
ご縁で集まってるわけじゃないですか。絶対なんかね、ご縁がなければね、合わない気も
交わること
ない
ですよ、はいはいはい、って思うけど ね、
なんか思っちゃいますよね。
大丈夫だったのかな今日。
すごいですよね。
はい、ということで脱力系音楽バラエティお坊さんミュージックエンディングのお時間です。今夜は J-POP のいろんな曲を通してお坊さん江田さんのお話を伺ってまいりました。井上さんどうでした？
や最初この企画を、まあ、マネージャーさんから聞いた時に、うん、このディレクターさんちょっともうあれなんじゃないかなと思ってもうこの3人でやるって、うん、え何みたいなえどうするみたいな感じでもう思ってたんですけれども、でも今日ちょっとそのご縁っていうねお話も聞いて、うん、実際に今日すごく学びも多かったですし、うん、楽しかったので、うん、今日学んだことを生かして、うん、これからも研究とサイエンスを頑張りたいなと思いましただ
って普段やってる科学からは、
はい、
もうなんか真逆というか、
まあそうですね、
こんなお仕事ないですよね
ないですないです、
うん、音楽系のお仕事とかありました
音楽
ダンス以外ね
あそう音楽もないです、うんはい、のでどちらも初めてですし、うんはいねはい、すごいこれ世界的に見てもどうなんですか新しい取り組みなんじゃないですかやっぱディレクターさんがね、うん、もうやっぱちょっとあれですよね
よかったねそういうディレクターさんでね、はいはい、で私も本当にあの江田さんと、まあ、とかお坊さんにこんなにお話を直にありがたく聞けるなんていう時間はなかったし五十嵐さんは意外と普通の人だったしあのさずっとなんか生クリーム振ってるからこの人大丈夫かなって私も思って
お互いいろいろみんな大丈夫かなと思って集まってきたってこと
ですけどもすごい親近感湧きましたし、はい、あとやっぱりこう歌詞を読み解くのがすごい普段から好きなんですけど、まあ、その仏教的なその教えというかありのままに見ることだったり、うんまあ、人間は一人で生きてはいるけれどもでも人に生かされているとか、まあうん、ちょっとはまあそうは思ってたけれども、うんまあ、やっぱそういう見方でいいんだって思うことがあって本当に江田さんにも感謝ですありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございます。
さあそれでは最後に江田さんから、まあ、なかなかコロナ禍で先の見えない時代を生きる私たちに前向きなメッセージというか
私たちは今このね一切皆苦って仏教であの教えの言葉があるんですね一切皆苦って、はい、要するに全てのものは皆苦しみであるっていうふうに書くんですがその苦しみっていうのは要するにですねこれどういうことかというと実際この世の中のものは全て思い通りにならないっていうのが一切皆苦な意味なんですよ、はいはい、で本当にこの2年間、まあ、コロナで本当にこう自分の思い通りにならないってことをならない、うん、もう私たち本当に嫌でも痛感をさせられたんですけれども、はいでもねそんな中でこう一つなんかお寺の掲示板に一個メッセージがあったんですけど、うん、生きにくいウィズコロナ、うん、心はいつもウィズブッダっていう言葉だったんですよ生きにくいウィズコロナ心はいつもウィズブッダとだからなかなかね私たちってこう思い通りになかなか今ね行けれない状態がまだね、うん、ちょっとありますけれども、はい、でもそういった時でもねこの仏様の教えってこういろんな私たちのこの生きていく上でこう救いになったり、うん、生きるヒントになったり、うんまあ、そういうものがねあの含まれていますので、うん、ぜひ、まあ、普段の生活の中でこの仏教の教えにね触れていただいて身近に感じていただければと、うんまあ、そういうふうにね私としては思っております。
そうですね、
は
い、なんかこういう見方もあるんだなっていうことを知るだけでも
そうですね、
なんか広がりますよね視野がね。
そうです、視野が広がってまた生き方が変わったりもしますので、うんうんうん、ぜひ触れていただきたいと、う
んはいね、今日聞いてる皆さんの心が楽になればいいなと思っております。江田さん、五十嵐さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
第2回のお坊さんミュージックお盆の時期とかにまたね、うん、できたらいいなと。
そうですね、
勝手に考えております。
異色のメンバーでできたら嬉しいですね、
はいはい、ラジオの前の皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。お坊さんミュージック TBS アナウンサー皆川玲奈でした。